聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第55章1節から5節。乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を量って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。新約聖書ヨハネの黙示録第3章20節。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。
お祈りをいたします。天の父なる神様、6月第3の日曜日、あなたの御前に集まり礼拝を捧げることができることを感謝いたします。あなたは私たち一人一人に命を与え、それぞれの人生を導いてくださっている方です。しかし私たちはそのあなたに思いを向けようとせず、あなたが与えてくださっている数々の恵みを無視して生きています。自分の思い、願い、欲望を叶えることばかりを考え、また自分の抱えている苦しみや悲しみに目を奪われて、他の人の苦しみに目を向けることができなくなっています。それゆえに私たちは他の人を愛し、支え、助けるよりもむしろ傷つけてしまうことの多いものです。そのことによって自分自身も苦しみ、悲しみに捉えられていきます。あなたに対しても、隣人に対しても、罪を犯している私たちをどうぞ憐れみ、許してください。そのような私たちをあなたは今日、この礼拝へと招いてくださいました。あなたが私たち一人一人の名前を呼んで、呼び集めてくださったのだと信じ感謝いたします。どうぞこの礼拝で、あなたの御言葉を語りかけてください。あなたとの出会いを与えてください。自分自身の中に閉じこもりがちの私たちが、あなたの語りかけを受けて、新しい一歩を踏み出していくことができますよう導いてください。あなたとの出会いを求めて、信仰を求めて、この礼拝に来られた方々、また教会の教え、聖書の教えに、興味や関心を持っておられる方々を一人お一人をあなたが恵みのうちに迎え入れ、あなたを礼拝し、あなたと共に生きる喜び、幸いを感じ取らせてください。私たちは新型コロナウイルスの影響の中になお置かれており、礼拝を午前と午後の2回に分かれて行っています。そのためにいろいろなことが妨げられており、お互い顔を合わせることができずにいる人もいます。一回の礼拝をみんなで共に守ることが実現しますように、あなたがこの群れを導いていってください。しかし感染者がいなくなっているわけではありません。むしろまた少しずつ増えてきているとも言われています。 感染した人たちを重症化からまた後遺症から守ってください。特に高齢の方々や基礎疾患のある方々を感染から守ってください。不安を抱えている者たちを守り支えてくださり、皆が安心して礼拝や集会に集えるようにお導きください。主よ、私たちの教会の一人の姉妹が天に召されて、明日ここでお葬式が行われます。あなたはこの姉妹を晩年になってから洗礼へと導いてくださり、そして最後の一年に満たない期間でしたが、この横浜城教会の教会員として、共に礼拝を守る者としてくださいました。あなたに与えられた天寿を全うして、平安のうちに身元に召されたことを感謝いたします。地上における別れの悲しみの中にあるご遺族に、あなたの慰めと支えを豊かに与えてください。そして明日行われる葬儀を、あなたの恵みの時としてください。他にも家族を失った悲しみの中にある教会員がいます。どうぞその一つ一つの家庭にあなたの慰めと支えとを与えてください。来週には神奈川連合長老会の交換講談が行われます。コロナ禍によって数年間行うことができなかったこの営みを再開することができることを感謝いたします。同じ信仰に立って歩んでいる諸教会の交わりを深め、互いを覚え合い、支え合いながら、あなたの救いを述べ伝えていくことができますように。また来週の幽霊杯は、青年伝道幽霊杯として行われます。特に若い人たちをこの幽霊杯へと招いてください。コロナ禍によって人との関わりが妨げられている中で、青春の時を過ごしている若者たちが、あなたとの出会いによって人生の確かな支えを得て、また共にあなたを見上げる仲間を得ることができますよう導いてください。いろいろな事情によってこの礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々にも、あなたが養いと導きとを与えてください。病気で苦しんでいる方々に癒しと慰めを与えてください。入院していたり自宅で療養やリハビリをしている方々を支えてください。介護施設で生活をしている方々にも平安を与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を支え守ってください。家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。いろいろな苦しみや悲しみを抱えていたり、人間関係に苦しんでいたり、行き詰まりを覚えている方々に、あなたの慰めと支えと導きとを与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。先週はその子どもたちが作った花の日のカードを病院と老人ホーム、そして高齢のために来ることができずにいる教会員の方々にお送りしました。このことによって弱っている方々にあなたの慰めが豊かに与えられますように。ウクライナにおける戦争がますます激しくなっています。戦火にさらされて傷つき苦しんでいる人々を守り支えてください。国々の指導者たちに、戦いをやめて平和を築くための誠の知恵と勇気とを与えてください。この世界は人間の罪による悲惨な出来事に満ちています。しかしあなたはこの世界と私たちとを愛してくださっており、罪深い私たちを救うために一人子イエスキリストを使わせてくださいました。私たちがあなたの恵みを信じて、あなたの御心こそが実現していくことを祈り求めつつ、それぞれの置かれたところで神様を愛し、隣人を愛して歩んでいくことができますように、今日から始まる新しい一週間、私たちを守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。いわゆるコロナ禍が始まった頃、 外出自粛が求められました。日本ではいわゆるロックダウンまではなりませんでしたが、私たちはなるべく外に出ないように、人の密集するところには行かないように気をつけて生活をしてきました。仕事の仕方もそれによって大きく変わって、在宅で仕事をすることが多くなりました。そのためのツールも整備されて、リモート会議が当たり前になりました。教会にもそういうことが急速に入ってきて、コロナ前は毎週教会に集まって行っていた祈祷会、一緒にお祈りをする会も今月に2回はリモートで行うようになりました。その時間だけパソコンの前に座れば、どんなに遠くにいても参加できる、この方式はとても便利で、だからこそ出席ができるという人もいて定着しています。コロナ禍以降、家から外に出なくてもいろいろなことができるように、私たちの生活が急速に変化してきたわけです。それは特に高齢の方々や基礎疾患のある方々をコロナの感染から守るために必要なことだったし、みんながそうやって外出自粛に努めたことによって感染が抑えられたということは確かでしょう。しかしそういう生活が続いたことによって、私たちの心にもいろいろな影響が出てきているように思います。外出せずに家に閉じこもっている生活の中で、心も閉ざされてしまう、そういうことが起こっているのではないでしょうか。そのことはマスク生活によっても起こっているように思います。マスクをすることが当たり前であった数年間を経て、今マスクは個人の判断に委ねられるようになりましたが、感染が心配という理由だけでなくて、マスクを外せない、外したくないという思いを持つ人が多いようです。マスクを外して人に顔を見られたくないという感覚が生じています。それは人に対して心が閉ざされてきていることの表れだと思います。人と会うことが少なくなって、会ってもマスク越しでしか会話をしなかった、そういうしばらくの間の経験によって、私たちの心が人に対して閉ざされてきているのではないでしょうか。リモートワークが多くなって、仕事の上でも人と会って話をすることが少なくなったことによって、孤独を感じている人、それによってメンタルな不調に陥っている人も多いようです。新型コロナウイルスは私たちに心が閉ざされてしまうという大きな影響を及ぼしているのです。このところは感染もかなり下火となり、そう言っても本当にそうなのかよく分かりませんが、またじわじわと増えてきているとも言われておりますけれども、しかしこの社会全体においては外出自粛はなくなって、いろいろなことが再開されて外に出ることが多くなりました。しかしそうなってもリモートワークはなくなることはないようで、職種にもよるでしょうけれども、以前のように毎日会社に出勤して働くということはもう当たり前ではなくなっています。またこのところはレストランで注文をするときにも、この店員と話をすることなしに、このタブレットに入力をするだけというところが増えてきています。この間回転寿司に入りましたらば、目の前に握っている人がいるのにタブレットで注文するということになっていました。仕事においても日々の生活においても、人と直接関わりを持つことが確実に減っています。そういうことが私たちの心にも影響を与えないはずはありません。意識はしていなくても、人に対して心を閉ざして 人との間に壁を築いて自分の中に閉じこもってしまうということが起こっているのではないでしょうか。ウイルスから身を守る中で心にもアクリル板の壁を築いてしまってはいないでしょうか。それは自分の心を守るためでもあるけれども、それによって孤独に陥り、かえって心が不調になってということが起こっているのではないでしょうか。しかしこのことはコロナ禍だから起こった特別なことではないと思います。私たちは基本的に人に対して心を閉ざしてしまいがちなのではないでしょうか。人との間に壁を築いて、それによって自分を守ろうとしがちなのではないでしょうか。コロナ禍によって私たちがもともと持っているそういう傾向がはっきりと現れてきたということなのではないでしょうか。私たちは人に対して心を閉ざすことによって自分を守ろうとします。固い鎧を着てその中に閉じこもることによって身を守ろうとするのです。しかしそれによってかえって周囲の人々とうまくやっていけなくなって、自分自身がつらい思いをしてしまうのです。それと同じことが神との間にも起こっている、いや神との間にこそまずそれが起こっているのだと聖書は語っています。聖書は私たちが神に対して心を閉ざしてしまっていると指摘しています。神なんていないと思うことももちろんそうですけれども、神は自分の願いを叶えるだけの存在であってほしい、そう思っていることも神に対して心を閉ざしていることです。神にはとにかく自分に口出しをしないでほしい、自分が思い通りに生きることを邪魔しないで、でもこちらが求めた時だけ手助けをする、そういうふうにしてほしいと私たちは基本的にそんなふうに思っているのではないでしょうか。でもし誰か身近な人が自分に対してそのように邪魔をせず口出しをせず頼んだら助けるだけにしてくれという姿勢でいるならば、私たちが感じるのはその人は自分に対して心を閉ざしている、自分との間に壁を作っているということでしょう。そういうことを私たちは神に対してしているのです。神に対して心を閉ざし壁を作って自分の心の中に神を入れようとしないでいるのです。聖書は私たちの神に対するそのような態度姿勢のことを罪と言っています。人間は皆罪人だというのが聖書の教えですが、それは人間は皆神に対して心を閉ざしているということなんです。で、神に対して心を閉ざしている私たちが人に対してはいつも心を開いているということはありえません。神との間に壁を築いてその中に閉じこもって自分を守ろうとしている私たちは、共に生きている人々のとの関係においても同じことをしているのです。で、もちろん私たちはこの人間の社会に生きているわけですから、いろんな人との関わりを持ってそこで生きています。ですから全く心を閉ざしてしまうことはできませんし、人との交わりによって喜びとか力づけが得られるということもしばしばです。しかし一旦そこに何か問題、トラブル、対立が起こってくると、私たちはたちまち心を閉ざして壁を作って自分を守ろうとします。普段人と共に生きている時でも、いつでも心の扉を閉ざせるように警戒しつつ備えているのではないでしょうか。私たちの人間関係っていうのはそういうものだと思います。そして確かにそういう警戒も この世においては必要です。無防備に心を開いてしまったことによって騙されたり利用されたりというようなことは確かにあるんです。だから私たちは人との関係においていつも心の扉をちょっと開けて様子を見て、もうちょっと開いても大丈夫かなと探りながら、そしていつでも扉を閉ざせるようにしているのではないでしょうか。神に対して心を閉ざしている罪人である私たちは、隣人に対しても心を閉ざしがちです。つまり神に対する罪は隣人に対する罪とつながっていて、隣人を傷つけ、そして自分も傷ついてしまうということが起こっているのです。このように私たちは神に対しても隣人に対しても心の扉を閉ざすことによって自分を守ろうとしています。でもそのように心の扉を閉ざして壁を築いていたのでは、本当に喜んで人と共に生きることはできません。心の扉を閉ざして自分を守ってばかりいると、喜びが失われて自分自身もおかしくなっていってしまうし、また人を傷つけてしまうことになるのです。でそうなるとますますお互いが心の扉を固く閉ざしていってしまう、それが私たちに起こっている現実なのではないでしょうか。そこにこのコロナ禍が起こって、仕事や生活においても閉じこもることが多くなったことによって、ただでさえ閉ざされがちの私たちの心の扉がさらに固く閉ざされてしまっている。そのことによって生じているいろいろな苦しみを今私たちは体験しているのだと思います。コロナ感染が下火になって、社会全体にいろんな活動が戻ってきている中で、閉ざされていた心がもう一度開かれていけばよいのですが、しかし心の扉を開くというのはそう簡単ではありません。神に対しても人に対しても心を閉ざしてしまいがちな罪人である私たちは、心を閉ざすことは簡単にできるけれども、それを開くことはなかなかできないんです。でそのような私たちの心の扉の外に神が立って扉を叩いておられるということを語っている聖書の箇所が先ほど読まれました。ヨハネの黙示録第3章20節です。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。戸口に立って叩いている私、それは復活して天に昇り父なる神のもとで栄光を受けておられる神の一人子イエス・キリストです。ご自身が神であり、そして私たちの救い主として地上を歩み、十字架の死と復活によって救いを実現してくださったイエス・キリストが、私たちの心の扉の外に立って叩いておられるのです。主イエスを使わしてくださった父なる神が、一人子主イエスを通して私たちの心の扉を叩いておられるのです。でこの呼びかけに応えて心の扉を開いて主イエスを迎え入れることが聖書の教えている信仰です。自分から心の扉を開くことはなかなかできない私たちですが、固く閉ざされた私たちの心の扉を神が叩いてくださっているので、それに応えることによって私たちも心の扉を開くことができるのです。で、ここには聖書が教えている信仰のいくつかの大事なポイントが示されています。まず 神は私たちの心の扉の外に立って叩いておられるけれども、その扉を無理やりこじ開けて入ってこようとしているのではないということです。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあればと言われています。戸を開けるのはあくまでも私たちです。神は私たちが戸を開けるのを忍耐強く待っておられるのです。つまり私たちの信仰は神からの語りかけ、働きかけに私たちが自発的に応えることによって生じるのです。応えるか応えないか、それは私たちの自由です。聖書の神は私たち人間の自由を大切にしておられます。神がこの世界と私たちとお作りになったと聖書は語っていますが、神は私たち人間を何でもご自分の命令に従うロボットとしてではなくて、神の呼びかけに応えて従うこともできるし、答えずに逆らうこともできるものとしてお作りになったのです。神を信じるか信じないか、それは私たち次第です。神がお作りになったこの世界に人間の罪が満ちており、さまざまな苦しみや悲しみがあるのは、神が人間に罪を犯す自由をも与えておられるためなのです。しかしそこでもう一つ大事なことは、信じるか信じないか、従うか逆らうか分からない私たちに、神はいつも語りかけ、働きかけ、私たちの心の扉を叩いてくださっているということです。私たちが心を開いて神を信じるものとなるのは、神が先に語りかけ、戸を叩いてくださっているからです。私たちが求めたら語りかけてくださるとか、願ったら初めて訪ねてきてくださるのではありません。神はもうすでに私たちのところに訪ねてきておられ、戸口の外に立って私たちがそれに応えることを願って期待して扉を叩いておられるのです。で、この神からの語りかけ、働きかけに気づいて扉を開けること、それが私たちの信仰なのです。私たちが心の扉を開くと主イエスが入ってこられます。主イエスは入ってきて何をなさるのでしょうか。扉を開いて主イエスを迎え入れると私たちに何が起こるのでしょうか。この20節には、私は中に入ってその者と共に食事をするとあります。主イエスは私たちと共に食事をなさるんです。それはどういうことなんでしょうか。食事を共にするっていうのは、とても親しい、まさにお互いを信頼して心を開いている友人同士の交わりの印です。心の扉を開いて主イエスを迎え入れることによって、私たちはイエス・キリストと共に食事をするような親しい、心を開いた信頼関係に生きるものとなるのです。信仰者になるっていうのは、主イエスとそのような関係を持って共に生きるものとなるということです。ところで、ここには、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうとあります。私たちと主イエスが共に食事をするようになるということが二度繰り返されているのです。で、私は中に入ってその者と共に食事をしっていうのは、私たちが扉を開いたことによって主イエスが私たちの心の中に入ってこられて、私たちの家の食事の席に連なるということでしょう。その食事というのは、基本的に私たちが主イエスをお迎えして おもてなしをする食事だと言えるでしょう。心の扉を開いて主イエスを迎え入れるっていうのは、主イエスを自分の心の大切な客としてお迎えしてもてなすということです。主イエスを信じる信仰者になるっていうのは、そのように主イエスを自分の心に客としてお迎えすることなのです。しかしここには彼もまた私と共に食事をするであろうとも語られています。共に食事をするという意味では同じことですが、改めて彼もまた私と共にと言われているのはなぜなんでしょうか。このことによって見つめられているのは、主イエスが私たちを招いてもてなしてくださる食事ではないかと私は思います。つまり私たちは心の扉を開いて主イエスを客としてお迎えしておもてなしをする、そういう思いで信仰者になるのですが、しかしそこで実際に起こるのは、むしろ主イエスが私たちをご自分の豊かな食卓に招いてもてなしをしてくださるということなのです。信仰者となって主イエスと親しく共に生きるものとなる、そのことによって私たちが体験するのはそういうことです。私たちが主イエスを客として迎えて主イエスのためにおもてなしをして主イエスに奉仕をするというのではなくて、主イエスが私たちのところに来てくださって私たちをもてなしてくださる、豊かな糧を与えて私たちを養ってくださるのです。洗礼を受けてクリスチャンとなった者たちは皆そういう体験をしているのです。神が豊かな糧を与えて養ってくださるということを語っている旧約聖書の箇所が先ほど朗読されました。イザヤ書第55章の初めのところです。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よと語られています。神は渇きを覚えている者、空腹な者に水や穀物や葡萄酒や乳を与えてくださって豊かに養ってくださるのです。しかもここには銀を持たない者も来るがよい、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よとあります。つまり神はこれらのものをタダで与えてくださるのです。それはお金を払わなくてよいということであるよりも、神によるこのもてなしを受けるために私たちが整えなければならない条件は何もないということです。つまり神が私たちを養ってくださるのは、私たちが神のためにどれだけ奉仕をしたか、主イエスを迎えてちゃんとおもてなしをしたか、そういうことへの見返りとしてではないのです。私たちは銀を持たないものです。値を払うことのできないものです。つまり心の扉を開いて主イエスをお迎えしても、ちゃんと食卓を整えておもてなしをすることができないのです。しかし主イエスはそのような私たちをご自分の食卓に招いて、水や穀物や葡萄酒や乳を与えて豊かに養ってくださるのです。でそれは食べ物とか飲み物を与えてくださるというだけではありません。主イエスキリストは私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったのです。ご自分の命を与えて私たちに救いを与えてくださったのです。心の扉を開いて主イエスを迎え入れると私たちに何が起こるのか。ご自分の命をすら与えて私たちを養ってくださる主イエスキリストのもてなしを豊かに受けて、だからこそ主イエスを信頼して 共に生きることができるようになるのです。この主イエスキリストが今私たちの戸口に立って叩いておられます。開けろと無理やりどんどんと叩いているのではありません。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと静かに語りかけておられるんです。今日初めて教会の礼拝に来られた方々に、今すぐ扉を開いて主イエスを迎え入れなさいとは申しません。見知らぬ人に扉を開くことは不安なことですし、世の中には人を破滅させるような教えを語っている宗教もありますから、よく気をつけなければなりません。ですからまず心の扉を叩いておられるイエス・キリストの静かな声に耳を澄ませていただきたいのです。その主イエスが、そして主イエスを私たちのところに使わせてくださった父なる神がどのようなお方なのかを知っていただきたいのです。そのために教会の礼拝に続けて参加をしていただきたいのです。そして扉を開いてこの方をお迎えしたい、そう思う時が来たらば、勇気を出して主イエスキリストを迎え入れてください。そこにはご自分の命をも与えて私たちを愛してくださり、私たちの罪を許して新しく生かしてくださり、私たちに本当に必要なものを豊かに与えて養ってくださる神の子イエス・キリストと共に生きていく、その幸いな歩みが始まります。そして心の扉を開いて主イエスを迎え入れて、主イエスによって支えられて歩むことの中でこそ、私たちは自分を守るために築いているアクリル板を取り除いて、他の人にも心の扉を開いて勇気を持って関係を築いていくことができるようになるのです。神との関係が新しくなることによって、私たちの人との関係も新しくなっていくのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この礼拝へとあなたが私たちを呼び集めてくださり、私たちの心の扉をそっと叩いて語りかけてくださっていることを感謝をいたします。どうぞ私たちがそのあなたの声に耳を傾けることができますように、今私たちの心の扉を叩いてくださっているあなたがどのような方であられるのか、一人子イエス・キリストを使わして、その主イエスの十字架の死と復活によって私たちを救ってくださる、そのあなたの御声によく耳を傾けていくことができますように、そして私たちが自発的に自分の思いで心の扉を開いてあなたを迎え入れ、あなたと共に歩むものとなることができますように、そこに与えられる本当に豊かな、あなたが備えてくださる恵みの食卓に預かることができますように導いていってください。今日初めて教会の礼拝に来られた方々や、また今信仰を求めてこの教会に集っておられる方々、どうぞそのお一人お一人をあなたが豊かに祝福してくださり、その心の扉を優しく叩き続けてくださり、あなたが一人一人の心の内に入ってくださり、豊かな交わりを持ってくださる時が訪れますように、導きをお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。